聖書を拝読いたします。新約聖書ペトロの手紙1:7-11です。新約聖書の433ページ、ペトロの手紙1:7-11を拝読いたします。万物の終わりが迫っています。だから白深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い関係者として、その賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とが、よよ限りなく神にありますように。アーメン。使徒ペトロが、この4章に入りまして、特に世の終わり、緊張感を持って、その今の時代を過ごすようにという話であります。特に今お読みしました、この7節の冒頭にいきなりと、万物の終わりが迫っていますと、このように記しているわけでありますけれども、万物の終わり、これはいわゆる世の終わり、単なる世の終わりではなく、イエス・キリストが再び来られる、再臨の日、これが近づいているということです。一緒の7節でも、その時はイエス・キリストが現れる時、すなわち神の救いが完成する時でもあります。この時が近い。そこで私たちは、この日に向けて、どのような備えをするのでしょうか。ふさわしい備え。また、そのことが近いということで、恐れ、驚き、それに慌てる人もいれば、静かにですね、沈着冷静にこの時を迎えようとする人もいるわけでありますけれども、いわゆるイエス・キリストの再臨、世の終わりをふさわしく待ち望む姿勢、クリスチャンとしてどのように待ち望むのか、そういったことをですね、ペトロはこのところで記しているわけであります。世の終わり、これは救いが、神様の救いが完成する時でありますけれども、今イエス様は、神様の右の座に着座されているわけですけれども、終わりの日には力と栄光を帯びて天から再び来られます。そして再臨のキリストは、この罪と不義に満ちた世界を義をもって裁かれ、そして全ての悪の力に勝利されて、神の国を完成し、父である神様に御国を引き渡すわけであります。いわゆるそれは最後の審判の時でもありますけれども、今私たちが住んでいるこの古い世界、現在の天と地が過ぎ去って、万物を新しくされて、罪と汚れから完全に清められた新しい天と新しい地が作られるわけであります。私たちが信仰告白しておりますウェストミンスター聖教義問答の問い38にも、復活の時信仰者は 栄光のうちによみがえらせられ、裁きの日の公に承認され、無罪とされます。さらに永久に、神を限りなく喜ぶことにおいて、完全に祝福されます。主イエス様は、再臨の時に、すべての死者を復活させ、最後の敵である死が滅ぼされます。キリストを信じて、眠りについた者、死んだ者たちは、朽ちる者から朽ちない者に復活させられ、キリストご自身の栄光の体に、それと同じものに変えられるわけです。その日まで生き残っている者たちは、一瞬にして変えられる。これも、すでに聖書が証言している通りであります。万物の終わり、すなわち、キリストの再臨の時が迫っています。このようにペテロは語るわけです。迫っている。これは、もうすでに来ているというふうにも訳すことができるんです。もうすでに来ている。イエス様ご自身が、人一度おいでになられた時に、ガラガラで産声を、福音宣教の声を上げた時にも、神の国は近づいて、信じる悔い改めをこのようにおっしゃっておりますけれども、もうイエス様がおいでになった時にもすでに、神の国というのは始まっていると言ってもいいわけです。さらにイエス様は、黙示録の、ヨハネ黙示録の22章の12節でも、見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報い。私はすぐに来る。このようにもおっしゃっておりますね。しかしその日がいつなのか。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父だけはご存知であると、もうイエス様はおっしゃっているわけですね。その時がいつあるかはわからないというのは、それが不確実であるとか、遥か遠い将来に生じるということを意味しています。確実にそれは起こります。けどそれがいつなのかはわからない。死なる神様だけがお決めになられてご存知だということであります。ですからそれに向けた私たちは、今を生きる私たちも備えなければならないわけです。パウロがテサロニケの教会に書き送った手紙の中では、その終わりが迫っているということで、間違った終末理解というのがはびこって、働かないで平らな生活に陥ったり、放蕩にふけたり、そういう人たちが出てきたことに対して、警告を鳴らしている、警鐘を鳴らしているところがありますけれども、キリスト者はこの地上にあって、私たちはこの地上にあって、いつその時が来てもいいように、ふさわしく備えなければならないわけです。私たちは今、どこにあっても、地上にあっては仮住まいのものであり、旅人なんですね。やがて完成させる天の故郷、ふるさとを目指して旅をしている。そういうわけです。いつもそのことを意識して、備えなきゃなりません。霊的な眠りから目を覚ましなさい。そういう意味も込めて、万物の終わりが迫っています。このように語っています。しかし、イエス様が十字架の死と復活、一連の技を終えて天にお帰りになってから約2000年経って、今なおまだその事が訪れてはいません。しかし同じペテロの手紙の2のですね、3章の8節では、愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは、一日は千年のようで、千年は一日のようです。 ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔やまれるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。まあ、神様の時の概念と、私たちせっかちな人間が考える時の考え方が違うわけであります。その間に一人でも多くの人たちが福音を聞いて信じ悔やまれるようにと、まあ、それを待っておられるわけであります。そこでペテロは、じゃあこの万物の終わり、主の再臨に備えて、どのようにすべきかということを、7節の後半から語っているわけですけれども、まずその7節の後半から9節にかけまして、大きく3つのことを、ペテロは、備えとして語っております。まず1つ目は7節の後半の、だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。二つ目は八節の何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。三つ目は九節の不平を言わずにもてなし合いなさいという、まあ、大きくこの三つを主の再臨への備えとして挙げております。まず一つ目の、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。思慮深く。これはもともとは、分別があるとか、理性的であるとか、正しい感覚を持っているという意味がある。主がすぐにも来るということで、日常生活が地に足がつかないような状態ではいけません。思慮深く、すなわち分別があるということは、地に足をついて、ちゃんとした日常生活を、落ち着いた日常生活を送らなければなりません。まあ、その反対が、冷静さを失う、狂う、傲慢ということです。正しい感覚は、謙遜な態度も含んでおります。身を慎むということは、節度を持っているとか、酔っていないという状態です。真の信仰というのは、狼狽せずに、すぐにおどおどして、本当にこの動転するのではいけません。狼狽せず、思慮深く、冷静な心を持ち、人を正気な状態に戻すわけです。主イエスキリストの再臨に備えるということは、私たちの目を覚ます、いわゆる信仰の目、霊的な目を覚まして、冷静な心、健全な心を持たなければ、なりません。イエス様もマタイ福音書の25章の1節から13節にかけてご自身の再臨を待つ姿勢について10人の乙女の例えを話されております。花の子がいつ来るかわからないので余分な灯し油を持って灯し用の油を持っている賢い乙女とそうでない乙女の例えであります。その中でイエス様はだから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだからとおっしゃっておりますね。そのために私たちは賢い乙女のようにいつ主人がおいでになってもいいように、イエス様がおいでになってもいいように信仰の目を覚ます、そのためによく祈りなさいと進めています。これは絶えず祈る、継続して祈ること、 祈りに集中すること、そして祈ることによって神様の御心がどこにあるかということを知って、祈りによって神様の御心に従うものになることです。私たちはこの地上にある間、イエス様の御足の後に従っていく、まあ、そういうキリスト模範として生きるわけですけれども、御心に従ってイエス・キリストの足跡足跡に従って生きるわけですね。まあ、それはもうこの二節でもありますけれども、それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになる。すべてを神様の御心に従って生きる。不自由のようですけれども、それが一番私たちにとっては誠の平安であり、喜びであり、祝福につながるわけです。主イエスにある終わりの時を知らされたもの、私たちの心は意外とこう冷めていると言いますか、沈着冷静でなければならないわけです。たとえ私たちのこの住んでいる今の世界、予想だにしていないような様々な事柄に取り囲まれて、一瞬先は闇と思われるような深い闇が周囲を覆い、多くの人たちが暗闇に絶望し眠りこけるような時もありました。実際私たちも数年前に未曾有のコロナ禍という経験したことのないようなことを経験したばかりだったんですね。まあそういう時にも私たちは上にあるものに心を込め、この世を冷静に見つめて祈るということです。パウロもコロサイ人への手紙の3章1節2節で、さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさいとパウロも勧めているわけです。元に戻りまして、次にペテロは二つ目として八節、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。このように語ります。何よりもまず、これは最も優先すべきこと、このことに勝る優先事項、重大事項は他にありませんよということです。いかに他に重要だと思われるようなことがあったとしても、この事柄が軽視されればその人の人生そのものが無意味になってしまう。そういった事柄、何よりもまず優先しなさいということですけれども、それがまず心を込めて愛し合いなさいということです。心を込めて愛し合いなさい。根気強いとか絶え間ないとか熱いというような意味があります。いつも変わらない持続的な愛なんです。一時は急にこう熱くなってカカッと燃えてもすぐに冷めてしまうようなんではいけないんですね。ずっとその愛が持続しなければならない。人の愛が本当にこの冷めてしまっていると言われている時代です。ですからこそいつもと変わらない持続的な愛、永続的に一貫した気分に左右されない愛で愛し合うことが必要です。今こそ本当に人の愛が、本当の愛がこう問われている時代だと思います。人の自己中心的な生き方が蔓延して愛が壊れ、いわゆる憎しみが世を支配している。だから各地で争うことが現に起こっているわけであります。しかしそれは何も教会外の出来事、 だけとは限りません。私たちの身近なところで、いわゆるクリスチャン、キリスト者といわれる兄弟姉妹の間でも争いが起こったり、対立が起こったり、衝突をしてしまうことがあります。罪ある者同士が、弱さを持っている者同士がぶつかり、またこちらの隠れていた弱さや罪が現れていく。弱さと弱さがぶつかるときに互いに傷つけ合うことになってしまうわけです。しかし主にある、主イエスキリストにあるものは、それで決して終わりとしてはいけませんし、終わりとはならないわけです。主イエスキリストの愛は単なる表面的なつながりではなく、深いつながりをもたらします。愛は多くの罪を覆うからです。有名な言葉ですけれども、これは私たちの兄弟姉妹に対する愛がね、じゃあその彼らの罪を覆い、要するに彼らの罪を償い、贖う効果があるとか、愛することは私たち自身の罪を償う功徳があるということではありません。これはもともとは旧約聖書の箴言の10章の12節に基づきますけれども、そこでは憎しみはいさかいを引き起こす、愛はすべての罪を覆う、箴言の10章12節でこのように言われていますね。憎しみはいさかいを引き起こす、愛はすべての罪を覆う。さらにこのペテロの手紙の一つ前のヤコブの5章のですね、20節では、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。このにも語っております。憎しみはいさかいを引き起こす。この信玄のこと、これはいわゆる他者の罪を暴露し、攻撃し、倒すことを願います。しかし、愛は全てを覆うということは、真実の愛は、キリストの愛は、他者の罪を覆います。私たちの罪のために、ご自身の御子である、主イエスキリストを十字架につけて、私たちのすべての罪と咎をあがなってください。それに覆いをかけてください。神の愛を受けた者として、他者隣人の罪を覆うということです。罪をないものにしようということではありません。罪は罪として厳しく、それは客観的に冷静に見なきゃならないんですけども、その上にその、それに応用するということですね。最後に蓋をするということではないんですよ。それを覆うということは、許すとも言えるでしょう。それはすべてイエス様の十字架で流してくださった血潮を元にしているからです。私たちの教会の交わりにおいても、過ちのない人、過去のない人は一人もおりません。すべての人が許しを必要としています。今これを書いておりますペテロでさえも、マタイの福音書の18章の21節以降で、イエス様に、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですかと質問していました。それに対してイエス様は、あなたに記憶7回どころか7の70倍までも許しなさい。これは7回の790回とじゃなくて、これはもう無制限に許しなさいということなんですね。自分がどれほど神様に愛されているかを覚えて、 主イエスの愛を持って他者を許し愛することを求めるなら、たとえその火というものが他者にあったとしても多くの罪を負うことになります。私たちは互いの交わりの中で互いに愛し合うことが必要です。別の言葉で言うと許し合うことが必要です。互いの許しは相互の主にある愛からのみ生じます。もしお互いの愛がなく、お互いの許しがなければ、憎しみが争いを引き起こし、主にある交わりは壊れていきます。パウロもローマ書の13章10節でも、愛は隣人に悪を行いません、だから愛は律法を全うするのです。どんなにそのいろんな教えがあったとしても、やっぱ愛は隣人に悪を行いませんし、愛こそその全てのいろんな掟のですね、本質要で、それを全うしているんだということをパウロは言いたいわけです。まさにこのペテロも同じことを語っているわけです。真実の愛は兄弟姉妹と真実な平和を築いていくことができます。互いの愛を深め、互いに許し合って生きていることをイエス様に見られ、いつ帰ってきてもイエス様がそれをご覧になるということが、むしろ主の再臨に備える信仰者の姿勢ではないでしょうか。イエス様おいでになって、兄弟姉妹同士がいがみ合って争われたのを見ると、それは本当にふさわしい終末の備えではありません。やっぱお互いがお互いを受け入れ合い、愛し合うところにこそ主人の意にかなう備え方なんですね。三つ目が旧説の不平を言わずにもてなし合いなさい。これも当時の社会情勢というか状況が背景にあります。当時のローマ帝国には多くの旅行者がいました。今もまあ旅する人多いでしょうけれども、個人的職業上の必要から旅行する人がいましたけれどもね。今日のように安全な宿といいますか、ホテルは少なく、道徳的に低劣かつ、いわゆる危険な宿が多かった。旅も危険ですけども、泊まった宿もですね、危ない、そういう宿が多かった。今これを書いておりますペテロやパウロのように、巡回伝道者が伝道旅行をしても、やはりこの宿を探すことが至難の業であったようであります。そのような状況下で旅人をもてなすことは当時一般として美徳とされていました。しかし実際ですね、皆さんはほかに人をもてなすということは大変な努力を要します。単なる善意でしたことでは、それに対する見返りというものがなかったら、悪意と変質したり、はじめは喜んでしていたことであっても、いつの間にか負担になってしまって、不平や不満となってしまうこともあります。ちょうどイエス様を迎えたマルタとマリアではありませんけれども、なぜ自分だけに奉仕をさせているのかというようなことになってしまうわけですね。そこでいわゆる、一般的な善意ではなく、主イエス・キリストの愛に生かされているがゆえに、もてなし合いなさいと言われているわけです。主イエスの愛する兄弟姉妹として愛し、受け入れ、主イエス・キリストに仕えるように、兄弟に仕えなさい。このように進めているわけです。パウロも、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすのに努めなさいと ローマの12章13節でも進めている通りであります。で、後半部分でありますけれども、私たちは与えられているその賜物、これをどのように生かすか、どのように使うかも、これも一つの終末への備えに必要なことであります。いわゆる賜物を神様の御心にかなうように使うということなんですけれども、十節、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。賜物、これはカリスマという言葉ですけれども、まあ、これは神様から一人一人に恵みとして与えられているものです。カリスマ恵みで、カリスマが賜物、要するに神様が恵みとして一人一人に与えられているものです。で、その賜物には多様性があります。私たち人間一人一人が神様の愛の対象として創造されて、それぞれに他の人にはない賜物の才能が与えられているわけです。賜物のない方は一人もおりません。皆が何らかの形の賜物が与えられております。しかし私たちの住むこの社会、いわゆる競争社会と言われる中では、競争社会の他者との比較の中で、自分自身の存在を肯定的に捉えるよりも、むしろ自分自身の存在を他者と比較して低く感じる、見積もる傾向がどうしてもあります。しかし、キリスト者は、様々な賜物の良い管理者でなければならないということです。この良いというのは、これはカロスという言葉でありまして、これは健全なとか、見事なとか、質の良いとか、高潔なという意味が、神様からいただいた賜物、恵み、これはすべて良いものです。健全なものです。神様がくださったんですから悪いものじゃない。ですから良い管理者というのは、すべてのものが自分のものではないこと、それらは主人からの預かり物であることを知っております。そこで彼らは賜物を主人の思いや意向に沿うように管理し、使用することが自分の務めである、責任であることをわきまえています。賜物を生かしてと、このように言われてますけども、生かす、すなわち活用するということですね。これもマタイの福音書の25章の14節から、後ろ、タラントの例えというのが、まあ、言われていますけれども、タラントン、すなわちこれも賜物ですね。そういうものをですね、いわゆる土の中に隠していたんではいけません。5タラントン、2タラントン、1タラントンですか。賜物は神様に喜ばれ、捧げられて、他者のために活用するときに生きたものになるわけです。たとえ1タラントンといえども、これは6000デナリオンですから、6000日分の労働日当に当たるものですから、それだけでも膨大な金額なんです。それを自分は他の人と比べて少ないからといって、土の中に埋めていたんでは、それは怒られて当然であります。少しでもそれを生かして活用しようとするというのが、主人の心、意向にする、意向にそう持ち方なんです。そこで互いに使いなさいとこう言われているわけです。使えるというのも、これはディアコネオという言葉で、しもべとして使えるということです。ちょうどイエス様が弟子たちの足を洗われて、彼らに仕えてくださいました。そのイエス様が、私はあなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのであると言われました。 賜物を活用して互いに使えよう。イエス様の模範に倣って異なるて使い合うところに真にキリストの体なる教会が生まれてきます。で、特にペテロはここでは二つの賜物のことが言われていますけども、十一節で語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光を受けになるためです。栄光と力がとがよりを限りなくためにありますよ。最終的には神の皆が崇められるキリストが栄光を受けるということが最終目標ですけれども、この二つのことがここで挙げられておりますが、語る者は神の言葉を正しく語りなさい。まあ、語るというのはこれはいわゆる、まあ、説教者の務めであります。しかしその語るべき内容というのはいわゆる人間の言葉ではなく神の言葉を語るのです。まあ、いわゆるこれは説教でありますけれども、まあ、神様がキリストによって教会に命じられた、まあ、奉仕の技として私も立てられているわけであります。決してこれは個人の技ではありません。まあ、語る権威は神様にあり、その人にはないわけです。ですから、語るものは神様によって召されて、まあ、神様に仕えるということが求められるわけです。まあ、先般、牧田先生が改革は説教学という、まあ、本を出しになられて、ちょうど、まあ、先週私もオンラインでその講義を受けましたけれども、久々ですけれども、まさしく、まあ、説教と説教者、説教と聴衆という項目もありましたけれども、私も、まあ、本全体はですね5時間という、あの1時間半の5回の講義だったんですけれども、まあ、かいつまんででしたけれども、私なりの大きな、まあ、指導を与えられた講義でありました。まさしく本当にこの神の言葉が正しく語られ聞かれる、まあ、そこにこそ神の教会、主の教会があるということの持つ深い意味ですね。語る人も大事だけども、当然そこには聞く人も大切、そしてその聞かれて御言葉がどのように身を結んでいくか、まあ、本当にこうよく考え抜かれた話であって、私も久々にこの刺激を受けましたけれども、自分に与えられたその語るということの名詞、また聞くことの名詞、それをもう一度こう見つめ直すということを教えられた感がしました。ここでも神が語るものは神によって召され神様に伝えるということがまず一時期的です。さらにこの奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。これも奉仕も多様性がある。ですけれども、奉仕は自らの力で行うのではありません。神様が与えてくださった力、神様が与えてくださった賜物、また委ねられた務め、使命というのがありますね。それに応じて行うんです。自分の思いもさることながら、やっぱ神様はこのような召しをお与えになって、この役割を与えて、このそれに必要な賜物能力を与えている。だからそれに応じて行いなさいということです。まあ、どういう奉仕であったとしても、そこに上下隔たりはありません。最終的には奉仕者にではなく神様に栄光を期し、神様の皆が崇められること、皆が本当にやがておいでになる主の再臨を待つ教会になることが最終目標であるということ、もう一度このところから教えられたいわけです。皆さんこの後またそれぞれの場所に使わされていきますけれども、置かれたところで主の良き証人として、また私たちの日常生活の全てを通して、またキリストの香りを、良い香りを放つものとして、 また生きていただきたいと思います。お祈りいたします。私たちの救い主、贖いの主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。万物の終わりが迫っている、まあ、その中にあって私たちは今あなたの馬に沈まって、改めてこの御言葉の持つ意味と、あなたの約束に思いを馳せることができました。私たちは今与えられているこの時を静かに祈り、また兄弟姉妹と愛し合い、あなたの御子イエス・キリストの再臨を静かに待ち望むことができるようお導きください。今日この場に来ることができなかった多くの兄弟姉妹も、それぞれのところであなたを待ち望むことができるよう導いてください。救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。